今日なぜこの話をしたかったのかというと、最後のページをご覧ください。このトークの中でそこまでなかなか行けなかったので、来年度は少しそこにも踏み込んでいきたいと思うんですけれども、この話ってもうどう考えてもですね、夏目漱石の夢十夜っていうのがあります。でその夢十夜の中の第一夜、あれを思い出した方いらっしゃると思います。もう話を読んで、でその話とちょっと比べながらですね、話をしていきたいと思うので、最後に夏目漱石の夢十夜の、一夜夢を、引用してきました。全部出しましたので、時間がもったいないから先に読みますか。一応皆さんで確認しておきたいので、どんな話だったか、突然今日持ってこられても何だっけって思われると思うので、ちょっとおさらいしてみましょう。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますという。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よく差して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声でもう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかい、と一心に聞くと、見えるかいって、空そこに映ってるじゃありませんか、とニコリと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星のかけらを墓印に置いてください、そして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。日が出るでしょ、それから日が沈むでしょ、それからまた出るでしょ、そうしてまた沈むでしょ。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた待っていられますか。自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてくださいと思い切った声で言った。100年、私の墓の傍らに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を生み出したように、流れ出したと思ったら女の目がパッチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星の破片は丸かった。長い間大空落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたからくれないの天道がのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情しても 尽くせないほど赤い火が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で、骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、とこの時初めて気がついた。という、物語です。で、夏目漱石の、物語にしては幻想的で例外的な作品だと言われているんですけれども、まあこうやって一緒に読んでいただくと、違うところもあります。これは女性が死んでですね、それを男性が待っている話なんですけれども、しかし花が出てくると墓から、でその花が開いてくるっていうような話で、ちょっとこれ百合のところに私がですね、自分で読んだ時に丸を勝手につけてて、ちょっとなんで百合なんだろうっていうことで、私がつけた丸ですので、あまり気にしないでいただきたいんだけど、実は先ほどの花は何の花かはっきり書いてなかったんですね。でもトロピカルフラワーで、すごい匂いがしたっていうことだけが書いてあります。まあ多分百合じゃないだろうとは思うんですけれども、しかしその墓から花が出てくるっていうところもすごくよく見ています。で、今日の1枚目にちょっとお戻りください。この夏目漱石の夢十夜っていうことなんですけれども、あの夏目漱石っていうのは、皆さんご存知のように、因縁のライバルですよね。ライバルというか、熊本の第五高等学校でも小泉八雲というかラフカリオハーンの後任の英語教師が夏目漱石、後に東京帝国大学も小泉八雲が解任された後に英語の教員として入るのが夏目漱石ということで、まあ、夏目漱石の後どんどんこう追い出していったというか、追い出したわけじゃないんですけどね、たまたまそういう足跡を歩んだ人です。で、この漱石との比較っていうのをどうしてもやらないといけないと思ってたんですけども、まあ、今年のトークではできなかったので、来年度への宿題にしたいんですが、政治的に簡単に言ってしまうと、実はラフカリオハーンは、まあ、イギリス人、最近の研究で英国籍抜けなかったので日本人になったって言われてたけども、実はずっと二重国籍だったっていうことですけれども、外国人教師だったので、実はお給料がすごく高かったんですね。小泉八雲となって日本人に帰化した時に、もう外国人教師じゃなくて日本人の給料で雇うということでどうかっていうことが折り合いがつかなくて、まあ、東大を辞めることになったわけなんですけれども、それについてはいろいろあります。でも、もっと大きな政治の流れから言うとですね、実は官費留学、日本政府がお金を出して留学させた夏目漱石たちの世代が、もう留学から帰ってきて、海外の知見をもう自分たちの自前で日本語で日本の学生に教授できるっていう人たちが、夏目漱石だけじゃなくて、もちろん森鴎外もそうですけれども、たくさん帰ってきたんですね。で、留学させた人を戻してきて日本人の給料で雇えば、その方が全然いいじゃないかっていうことで、まあ、大きな政治の流れの中で、まあ、お雇い外国人がどんどん減らされていき、官費留学をしてきた日本の秀才たちがその後を追いっていうことになりました。これはでも長い歴史から見るとですね、この八雲先生の講義を聞くために英語を一生懸命勉強した第五高等学校とか帝大とか、それからもっと前でしたら松江の中学校の子どもたちは英語をすごく勉強できるようになっていたわけなんですけれども、夏目漱石のような官費留学をしてきた日本人の教員が戻ってくれば日本語で講義ができるので、学生たちは実はここで外国語を勉強する必要がなくなったんですね。それが日本の、幸せだったのか不幸だったのか分からないけれども、それまでは、まあ、イギリス人の英語の講義、ドイツ人のドイツ語の講義、フランス人のフランス語の講義を学ぶために外国語をとにかく勉強しなければいけなかった。で、できるようになったら向こうに留学しなければならなかった。だから今よりもよっぽど実用的な教育をしてたようなんですけれども、 それが実は漱石のような人たちが教員となっていくことによって実は必要なくなったっていう、まあ日本の高等教育っていうか大学の教育の大きな節目にあったんですね。だからまあ藩一人がまあ日本人に裏切られたような形で辞めていくわけですけれども、まあまあそれはそれとしまして、そういうことももうちょっと細かく見ていかないといけないかなと思いますが、夏目漱石は1867年の生まれで1916年に亡くなっています。まあ、藩より17歳若いですから次の世代の若者が出てきて、しかも外国に留学して大変な秀才ですね。で皆さんご存知のように小泉八雲が東京帝大を辞めて夏目漱石がその職に就いた時には、小泉八雲解任反対運動っていうのが学生の間で起こって、もう帝大辞めるって言って辞めちゃった人も出たぐらいで、夏目漱石みたいな若造が出てきて金之助ですか、こんなやつの授業なんか受けられないと、しかもね観念的すぎて難しいって言われたんですね。夏目漱石の文学論ものすごい難しいですよ。今時の構造主義のもう先駆けみたいな感じで、頭良すぎて多分聞いた人分かんなかったんじゃないかと思う。でそれから見ると藩の授業っていうのはすごく分かりやすかったし、まあ藩もともとそのアカデミックな人でないというのもあって面白かったので大人気の先生だったわけなんですけれども、でも後を継いだ漱石は漱石で苦しかったと思います。周りが敵ばっかりアウェーで、この日本人は一体ロンドンで何をやってきたのだっていう感じで、冷ややかな目の中で講義をしていたんですけれども、この夢十夜っていう作品いつ書かれたかっていうことに戻ります。1908年、7月25日から8月5日まで朝日新聞に連載されたのが初めです。で1908年っていうのは藩はすでに亡くなってますね。そして漱石の方から見ますと我が輩は猫であるで文壇デビューしたのが1905年です。でこの夢十夜を発表するまでにすでに坊ちゃんとか草枕とか代表的な作品を書いていますね。で三四郎の中では八雲先生のことちょっと出てくるんですけれども、1907年に教職を一切辞めてですね朝日新聞社に入社する形で、主に朝日新聞を中心に作品を書いていくっていうことになった時です。ですから1908年に書かれたっていうところまでちょっと遡って考えていただきたいんですが、ここにいらっしゃってる方皆さんどっちかっていうと役元だと思うので、この夏目漱石の作品見るとこれでも藩の影響ないんですか、オリジナルですかっていうところがすごい気になるところだと思います。で今日は先ほど の死後の恋とか恋する死者とかの話と一緒に持ってき死んだ恋人ですか持ってきたので、この第1夜だけを取り上げましたけれども、実は他の第2夜第3夜第4夜と実はこの作品はどうも幻想文学っていう漱石他にあまり書いてない珍しいものを書いてるからっていうこともあるんですけれども、でこれね実はねまだ影響があるとかないとかっていう証明は全然されてないです。よくある研究は似てますねっていう研究はよくあります。で似てますねっていうだけでも一応研究としては成り立つんですよ。同じようなことを人は考えるものですねとか、難しく言うと比較文学はフランス語ではリテラチュールコンパレっていうんだけど、こういうちょっとこの作品とこの作品似てますね、別にソースが一緒か分かりませんけどねっていうのはコンパレゾンリテラって言って一応やり方としてはある。まあ、今時あんまり研究としてはちゃんとしてないって言って批判されることが単に似てるだけでしょっていう話で終わっちゃうんですけれども、でこれ単に似てますねっていう話は結構学会とかでやられてるんです。でも何らかの影響がやっぱりあるのかな、しかも1908年に発表してるっていうのは藩死んでから発表してるっていうのはちょっと臭いわねっていう気もいろいろありまして、で細かいところがやっぱり似てるんじゃないかなと思われるところと、他の漱石の作品と比べるとすごい幻想的で、違う部分もすごくあって、なんでこの1908年にこれを書きたかったのかなっていうこととかも含めてですね、少し藩と漱石っていうことにも世界を広げていきたいと思ってますし、まあ、自分の研究のっていう意味でですね、それから、まあ、今回ちょっと女性っていうテーマに従ってお話をし続けたんですけれども、少し世界を広げていきながら先ほどお話ししたような日本近代文学の危機的状況もあり、いや私も一応こう見えても普通文化の人間だから日本文学は全然分かりませんみたいなことも言ってらんないわっていうのもあり、悪いけど昔は文学少女だったのでそこそこ一通りのものは読んでおりますので、それについて何か言わせていただきたいというのもあり、 大体この日本の大学の縄張り主義が研究とかの貧困を招いているのでございまして、もう何の専門だかこれは分かりませんみたいなことを言ってる場合じゃないっていうこともですね思いながら先を続けていきたいと思います。従って見ていただければと思います。なので別に普通文科だから英語ができないとかそんなこともないので、別にもうフランス語も英語も読み日本語も読み、何かそこから豊かなものが生まれてくるといいなと思ってますし、夏目漱石もなんか敵役のようにご紹介しましたが、やはり日本語と日本文学を豊かにした先駆けの一人だと思いますから、そういう意味で読み直しをしていく中で、例えばこの中に出てくる女性の造形っていうのが後々の漱石の作品の中の女性の造形にどう出てくるのかとか、そんなようなこととも関係が出てくると思いますので、我々に身近な日本の文学っていうものも少し含めながら今後お話を展開させてまいりたいと思います。まあ研究はいろいろやっておりますので、その一端をここでなるべく分かりやすい形でお話しさせていただくっていうことも一つなんですけれども、それやこれやということでまた続けてやっていく中からですね、ご意見も伺いながら話ができるかなと思っております。で、今日ちょっとこんな風にまとめてしまいましたが、実は墓の出てくる話よく出てきて、で先ほどちょっと言ったギリシャ詩歌集の母姫への話っていうのもやっぱりつながってくると思います。今年というか今年度、県の俳句協会で講演させていただいた内容はきちんとした文章にしてませんので、また文章にしたいと思うんですけれども、日本の俳句俳諧を、紹介したエッセイっていうのがあって、小さな詩っていうんですけれども、その中で範が日本の俳句を紹介してます。ところがこの俳句は見るとほとんどが死とか墓に関する俳句ばっかりです。なんで俳句という形が短い、世界で一番短い俳諧なんだけれども、でこれがおそらくまとまった形で世界に俳句が紹介された初めの方のものなんですが、よく読むと死と墓の話ばっかりです。テーマばっかりです。であんまりそこのところに気づかれた方がいないのかもしれないんですけど、私たまたまギリシャ詩歌集からの流れでとにかく墓ばっかり気になっていたのですごく気になったんですが、本当は俳句の面白さって別に死とか墓とかじゃないと思うので、なんでそこのテーマに関心を持って範が書いたのかなっていうことを少しいろいろ考えて論じてみました。でやっぱりその根底にはギリシャ詩歌集の母姫があるのかなって今はちょっと思ってます。もちろんギリシャ詩歌集ばっかり最近見てるのでその話があるんですけれども、範が見てきた墓、例えばニューオーリンズっていうところは水害でよく水没しやすいので、お墓もその度に水没してしまうので、墓をあんな土の中に掘らないんですね。地面に出るように家を建てるみたいにお墓を作るです。で水没しても墓がちゃんと埋まらないようにという、水没しないようにしてたりするので、すごく印象的な墓のあるところなんですけれども、まあいろんなところところで墓が気になっているっていうのはやっぱりちょっと藩の特徴の一つなのかなというふうにも思います。だから、墓のことについて、あるいは死のことについて、それから先ほどちょっと申し上げたようにゴーストとかファントムとか、実はそういう言葉一つ一つ、またちょっと見直しをしていかないと、一体何がゴーストなのよと。でファントムは確かに幽霊っていう言葉で使われてるんですけど、ゴーストはもっと広い意味でいろんな風に使われています。だからゴーストに関しては本当に一回ちゃんとやらないといけないなと思っているので、来年度はそんなやこんなやで続けていって、また別ネタでお話をさせていただいて、で、1年後の2月の最後に総括をさせていただいてみたいな流れを作っていきたいと思っています。で図書館の方のご協力で録音させていただいてるんですけれども、やっぱり音で聞いてると皆さんも多分お疲れになってもう一回聞きたくないかっていうのもあるかもしれないので、いずれちゃんと文章にして本にしたいなというふうには思ってますので、楽しみにしていただければと思います。どのような形でできるか分かりませんけど頑張ってと思っております。